花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
4の4
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、
はいはい、
まあ、7月も後半に入りまして、
うん、
もうなんというか暑いし蒸し暑いし、
はい、
っていう今日この頃ですが、
はい、
花井さんいかがお過ごしですか？
いや、実はですね、ちょっと七夕についてさらに新しい情報を手に入れましたよ。
マジか。
はい、
サクベイという謎の、あの、なんか食べ物の
他
に、
はい、
から
そうめんになったっていう、
なったっていうね、
はい、
うん、
で誰に願い事をしているのかもわからないあの謎イベント、はいはいはい、七夕なんですけれども、
うん、
山伏、
山伏、
山伏のお寺に、
うん、
はい、まあ、通ってらっしゃる方がいらっしゃるんですが、
うん、
はい、その方が住職から聞いたところによると、
うん、
はい、もともと、中国から、
うん、
七雨っていう、
七雨？
そうそう、まあ、七夕。まあ、
七夕ね、うん。
そうそう、はいはい、七雨っていう、なんかそういう祭りがあって、
うん、
で、日本にも、そう、七夕っていうのがあったんだって。
うんうん、
で、それは何かというと、
うん、
まあ、夏を元気に過ごすための、その暑気払いっていうか、
ほうほうほう、
そういうイベントだったらしいのね。で、その七夕ってもともとあったものと、まあ、七雨は似てるから、
うん、
その、今のあの七夕の漢字を当てはめたんだって。
うん、
七雨のその漢字を当てはめましたと。
うん、
で、何をやってたかというと、
うん、
あの、葉っぱに梵字を書いて、
うん、
で、おでこをこう拭うんだって。
なるほど。うん、
そう。それで、まあ、元気夏が、こう、過ごせますように、夏を越せますようにと、暑い夏を。で、おでこを拭った、その葉っぱを、ごま、
うん、
ごまのあの、炊くやつあるじゃん。
はいはいはいはい、
そうそう、あの火、うん、火の中に入れてたんだって。
なるほど。
なんですけど、なんかそれをありがたがって、持って帰っちゃう人が増えちゃって、
うん、
で、まあ、その持って帰って、ている人の中からちょっとあの不幸になる人が出てきちゃって、なんか力が強いのか。
ああ、なるほど。
だからそこから必ず火にくべてくださいっていう風になったので、持ち帰り禁止になって。
うん。
そう。で、その、山伏のお寺ではずっとそれやってなかったんだけど、
うん、
今年ちょっと復活させますと。あまりにも暑いと、
うん。
そうそうそう。だからずっとやって、なんかやってなかったので。
うん、
で、まあ、今回はまあ、現代ということで、もう葉っぱではなく、緑の紙に、こう、梵字を書いて、
うん、
で、こう、おでこを拭ってもらって、
うん、
その、ごまの火の中にくべったっていう。
は
あ。なんかそういう話を聞きましたと教えていただきまして。
へえ、それがその、はい、日本で、
そう、なんかずっと
やっていた七夕？
そう、なんか、その山伏のお寺では、それを七夕と呼ぶというか、そういう、初期払いの、
うん、
まあ、イベント、行事。
ああ、なるほど、
ね。だと、いうことで、まあ、短冊のことは出てこなかったし、うん、作兵衛も出てこなかったんだけど、
うん。なるほどね。
そうなんですよ。
ちょっとなんかこう、男塾名物、七夕みたいな感じのがちょっとあるね。その、盆字書いて。
そうなのよ。
拭って燃やすみたいな。
必ず火にくべよって言って、持って帰ると災いが
起きる。
降りかかるから。
ちょっとなんか民命処方感の、
乗ってそうです。
乗ってそうです
。もともと七夕とは。
七夕とは。
とは。
男塾名物、七夕。
七夕。
っていう感じがちょっとしますね、なんかね。
そうそう。で、現代は緑の紙で行っているという。
うん。
うん、
なるほどね。
そうそうそう。
でもさ、梵字って何でもいいんですかね、書く文字はね。
いや、多分その合うやつあるじゃない。
合うやつ。
うん。
まあ、盆地ってあの、釈迦がさ、使ってた、うん、天馬幸福オウムとさ、
うん、
あと跳ね返すカーンっていうのの2種類しか俺知らないけど。
でも林彪とシャー
も。そうか、あれもか。クジャク王とか読めば割と出てくるのか。
うん、クジャク王にも出てくるかもしれないね、うん、あの、七夕は。なんか盆地が何文字あるのかわかんないけどさ。
ね、うん、ねえ。
うん。アルファベットより多いのか。
どうなんです
かね。どうなのかっていう。うん、そう。
なるほど。それが、まあ、そういう七夕もあると。
そうそう、そういう七夕もあるという話です。
なるほどね。
はい。男塾名物バージョンもある。
うん。
うん。
いやー、ちょっと、面白いです。なんかいろいろね、皆さんの地方ではこうだみたいなやつがあったらね。
うん。うん、
聞きたいですね。
そうそうそう。うん、だから、あの、本当は、まあ、あの、探索は誰に言っているのかっていうのは本当に。
まあ、謎のままですか。
織姫って書いてる短冊とかもあんじゃん。なんか、彦星とか書いてる短冊。
それどういうことなんそれは。
なんか、星とかさ。
織姫になりたいっていうこと。
なんか、そういうさ、あと、なんていうの、あの、よく誕生日とかにさ、折り紙で作った鎖みたいなのとかさ。
あるね、
うん。うん、なんか、お星様とか、スイカとか、なんか、ね、折り紙で作ってぶら下げたりしてたけどさ、うん、あれなんだろう、やっこさん作ってさ、
ね、
折り紙でさ、うんうん、それをちょっとぶら下げたりとかさ、
うん、
なんなのって。
よくわかんない。
織姫になりたい。
ない。
彦星になりたい。
私、北川景子の顔になりたいとか、そういうのと同系統のやつ。
ああ、なるほど。そうか、なんか、ね、まあ、二、うん、人が会えますように、っていうみたいな、なんか。気持ち、二人を見守っていますみたいなことを。で、ついでに私の願いも
叶えてくださいっていう。神様なのか。あわよくば。
うん。あわよくばこれを届く。
なんなん、いやでもさ、その、うん、私、北川景子の顔になりたいって言われた時のさ、あの、最適解が俺未だにわかんなくて、どう答えたらいいんだろうっていう。一回言われたことあって、あの、会社の同僚の、
本当の話だった。
あの、女性にね、
はいはいはいはい、
あのさ、私、北川景子の顔になりたいんだよねって言われて、で、どう答えたらいいんだろうって思って。我々の桜大戦のあの、なんか、三択みたいな、ピーってなってもう一個出てくるみたいなさ。これね、これなんて答えたらいいんだろうなっていうのが未だにわかんなくて。
本当だよ。なんかそういうのさ、うん、なんか、ときメモとかにも出てこないからさ、なんて言ったらいいのかわかんないよ。
もうあの、担当者がいないから回答できないぐらいしか俺は思いつかないね。
うん、ちょっと私ではわかりかねます。
が、責任者、が戻り次第回答いたしますみたいなね。
うん、これ折り返しご連絡いたしますみたいな。
ちょっと担当者が不在でしてっていう。ちょっとね、これ皆さんこれ最適化教えてくださいよ。
本当だ。なんていう。
私北川景子の顔になりたいのって言われて、どう答えたらいいんだろうっていう。
だって絶対なんか今のままでいいよとかも違うじゃん多分。
ね、だってそれなりたいって言ってるわけだからね。
うん、言ってんだから、
うん。どう答えたらいいのかっていうね。
今、なんか、いや、そんなことないよ、可愛いよとかでも、いや、違うってなって。で、
なんかね、ね、あの、無惨様のさ、
無惨様
集められたあの、加減の月みたいな気分ね。
そう、なっちゃうよ。
何言っても殺されるみたいなさ。
すげえ。あ、全然何も答えないわ、これっていう。
何が正解なんだ、これはっていう。
無惨様って。
ちょっと皆様のご意見伺いたいですね、これはね。
そうですよ。
なんと答えたら満足するのかっていうのが。
そうそうそうそう。
いまだにわからないんですよ。
うん、
この問いかけへのアンサーがね。
本当だよね。
全くね、
うん、
あの時で本当に何にも言えねえって感じだった。
そうだよね。
うん、
またなんかどこにその言っていい担当がいるのかもわかんないじゃん、ね、女子としてもさ。
うん。聞いてみなかったな、その。正解は何だったのか。
正解は
ベストな回答。
うん、
模範回答は何だったんでしょうかっていうね。
うん、
いや
そう。
わからない、ね。
そうだよね。だから、そうだよね。俺もなりたいとかだったら変だし。なんか、こう、 分かってほしいのかなって思って。
その北川景子の
顔の成田さをね。
顔の成田さをね。
うわ、俺もなりたいよ。分
かるよ、俺もなりたいよ、みたいな。
うん。もう違う
よ
し。
違うそうだしね。そ
う。うん、
これちょっと皆さんご意見をいただきたく思います。
うんうん、
私も未だに回答が出せないでいる、
うん。本当だね。担当の方いらっしゃいましたら、
ぜひ
ちょっと、
うん。模範回答を教えていただきたいなと、
はいはい。お待ちしております。
じゃあメッセージいってみましょうね。
はい。お願いします。
これレゲエ大使さんありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
パロデュースだの、うん、2面に登場するサンバの格好をしたセクシーなキャラ。
はいはい、
チチビンタリカですが、
うん、
ファミコンの移植版では代わりにミスミシタリーナという別キャラになっています、
はい、
なぜかその後ゲームボーイ版ではチチビンタリカに戻っている謎移植だったので何かあったのか気になっていますと、
うんうん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、これはグラディウスに出てくるなんか、うん、足がこう動いてその間をこう避けていくカニみたいな敵がいるんですけど、
うんうんうん、
それのパロディでそのサンバのね衣装をしたチチビンタリカっていうのがいるんだけど、
うん、
ファミコン版ではなんかそのタキシードみたいなタキシードサムみたいな格好をした女の人になってて、
あ、はいはいはい、
それがミスミシタリーナっていうのになってると、
うんうん、
だけどゲームボーイだとまたチチビンタリカに戻ってるっていうことですね。まあ、やっぱりレーティングのことじゃないかと思いますけどね。
ああ、ゲームボーイはまあ。
まあ、ちょっとドットも荒いし。
そう、白黒だしみたいな。
まあ、わからんだろう。
わからん。いけるだろう。
まあ、いけるでしょうみたいな、ね。
うん。
確かにね、あれはファミコン版で、なんか、うん。あ、こんな風になったんだなっていう。
うんうんうん。
なんかね、チチビンタリカは、そのパロディウスだ、うん、アーケード版で見てて、
うん。
なんていうのかな、その、お笑い的なその
そうだ、ね、
ギャグ感があってすごいおお面白いなって思ったんだけど、
うん、
ファミコンはなんか逆に意味が分かんなくて、
あ
そのお姉さんが急にタキシードで出てくる意味が全然分からなくなってて、なんていうかその配慮した結果なんていうか伝わらなくなってしまったような感じ
何のなんかよく分かんないパロディになっちゃったんです、
うん
うん、
っていうなんかねよくわかんない感じになってましたね。
おうおうおう、
うん、なのでねチチビンタリカは ここで忖度がされたのかなと。
そうね、
うん、思いますね、
うん、
なので中の人何かご存知でしたらね、
はい、
うん、聞いてみたいところでありますけども。
あとさ 3DS とさ、うん、Wii U のなんかサポートが終わったっていう。
あ、そうなの。
なんかニュースが今日ツイッターに流れてきたよ。
マジか。
とうとう。
とうサポート。あ、
うん、さあ。なんだっけダウンロードコンテンツ。
あ、なるほど。これかな。あ、そう、ん？何が終わったんだ。
なんかね、終わってたよ。何かが終わった。
何かが
終わったんだよ。なんか終わるか終わったか。
これかな？3DS と Wii U の Nintendo e ショップのサービス終了。
うん、あ、それです、それです。
うん、あ、だから買えなくなった。
そう、買えなくなっちゃった。
ってことか。
うん。
なるほどね。
そう。よかったのにな、3DS のやつ。
そうね。
うん。
いや、3DS はだいぶ私は、
ねえ。
遊びましたね。まあ、3D にしていた時間はごくわずかですけど。
そうだよね。うん。うんうんうん、
てか、最後だって 2DS でしたからね、私や
ったのね。2DSLL。
うん、だからこれでよかったんじゃんっていう。
うん。
全くもって 3D にしていた時間は多分、トータルでも、まあ、3時間ぐらいかな。
いやー、そうよね、私も。なんかやらなかったね。
うん。3DS でよかったなっていう。
うんうんうん。
まあ、それに引き換え Wii U ですね。
そうそうそう。
板ね。
板。
重いやつ。
うん。
うん、まあ Wii U もなかなか、まあそれがあったからこそ、まあスイッチがあるんでしょうけども。
そうね。やっぱ重たかったよねっていう。
いや、重いですよ。Wii U の板はね。
うん。
正直。 まあだからスイッチのなんていうか礎になったと思えば、
そう、ね、
よろしいのではないかと、うんうんうん、思いますね。
そう。
そっか、3DS。いや、
終わった。
長らく、私は多分ね、近年では一番遊んだハードだと思いますね、3DS。
うん。
うん、何せ、あの、スーパーロボット対戦、うん、UX、BX がありますし、
うん、
あとは、ファイアーエンブレム覚醒、
うんうんうん、
と、あとは、あの、なんだっけな、ファイアーエンブレム外伝のリメイク、エコーズか。
うんうんうん、
その辺全部遊んでますから。
ああ。
めちゃくちゃやってますね。
十分だね。
十分やりました。3DS ありがとうっていう。あ、あとあれだ。新女神転生4と新女神転生4ファイナルか。
うんうんうん、
だから、かなりもう元取ってますね。
うんうんうん。
3DS に関しては。
Wii は ?Wii U は
?Wii U はね、Wii U は、ね、なんだっけな。あれ。幻想異聞録シャープ FE っていう、
うん、
あのペルソナ と、ファイアーエンブレムがコラボしたようなやつ、
うんうんうん、
まあの途中までしかやってないから、
うん、
実質は超魔界村の、
うん、
超魔界村 R か超魔界村 R のバーチャルコンソール、
はいはいはい、
あれであの多分100回ぐらいやり直してクリアしたぐらいかな、
うん、
一番
あ
の Wii U でやったのね、
うんうんうん、
そんぐらいかな。
Wii
U？ あと、漏れなく俺は、バーチャルコンソール、すべてのハードのバーチャルコンソールでロックマンシリーズを全部買ってるので
、
だから、ロックマン1から6までやったかな、Wii U。まあ、3DS でも持ってたんだけど。
そうね。
っていうのはありますかね。
なんか、もう何年前かな、阿佐ヶ谷ロフトでさ、
うん、
ゲームの、ファミコン明治のイベントだっけじゃないのかな、郡司総帥来てもらって、うん、ゲストに、
うん、
で神田シンクさんとやったイベント、うん、
朝までファミコンか、
あそうだ、その時になんかキットが Wii U 持ってきてくれて、
ロックマンの、
そうそうロックマン、
休憩中にロックマンクリアするみたい
な、そうだクリアするやつ
みたいなやつね、
うん、
あそうだそうだあったね、
そうそうその時に、
うん、あそうそう
活躍してたな、
うん、そうだからそうそう、あ Wii U のロックマンやったね、うんうん、確かにね
やってたよ、
うん、
うん、
どのバーチャルコンソールでも俺はロックマン買ってるので
って
持ってんのにまた買うっていうね、
うん、
のをやりましたね、確かに、
うんうんうん、うん、
いやお世話になりました
ね、お世話になりましたよ、
うん、あそうでロックマンといえば、
はい、
メガドラのあのロックマンメガワールド、
うん、先週話してた話やった。あれ
クリアしまして。
お早っ早い、
あのね、結構ね、
うん、
その言ってたワイリータワーっていうのが、
うんうん、
そんなに長くなくて、
あ
まあやっぱおまけみたいな感じで、
はいはい。
で、ボスも3体、あの、6ボスとか8ボスみたいなのっていうのが、
うん、
3体しかいなくて、
うん、
で、あの、最遊記の、
はいはい。
悟空、佐五城、八海みたいな感じがモチーフのロボットなんですね。
ほ、うん、
それを倒すと、ワイリータワーのワイリーステージがあって、
はい。
で、最後、ワイリーメーカーと戦って終わるって感じなんだけど、
ほ
う。これがなかなか面白かったのが、
うん、
その1、2、3の武器を8個好きなやつを選んで、
はいはい。
持っていけるんですよ。
うんうんうんうんうん、
で あと移動アイテムも1のマグネットビームと2の 1号機2号機3号機と3のラッシュコイルラッシュジェットラッシュマリンのうち3つを好きなのを選んで持っていけるっていう、
うん、
だから結構それがやっぱね一応面白かったね、
はいはいはいはい、うん、
ただあの移動アイテムに関しては、
うん、
あのラッシュジェットがやっぱ有能すぎて、
はいはい、
他のやつ別にいらんっていうあのなんか 2号機ってもうラッシュジェットの方が上位互換だからどう考えても、
うん、
2号機よりもね2のマグネットビームも別に使いどころなかったし、
うんうん、
あとねそう1でロックマン1 の、 あのハイパーボムってボンバーマンの武器なんだけど、
うん、
これ全く使えないのねその本編では、
はいはい、
使いどころがないんですよ。その、
うん、
投げてから爆発するまでにラグがあるから、
うん、
うまく当てないとダメージすら与えられないっていう、すっげえ使えない武器なんだけど、
うん、
これがワイリータワーでは割と有能な武器になってて、
うん、
そのその3人いるボスの8回、超8回みたいなやつにすげえ、
うん、
大ダメージ与えられるので、
うんうんうん、
ハイパーボムがようやく役に立つところが出てきたと、
うん、
でその超8回みたいのはなんと体力ゲージが
2本分
あるっていう、
おー、
もうロックマン史上多分さ、後にも先にもこいつしかいねえだろうなっていうぐらいの、
うん、
ゲージがビーって言ってもう1本ビーって、あ、こいつ2本あるんだみたいなこれなかなかおーっていう、今まで見たことねえぞこんなのみたいな感じだったので、なかなかワイリータワーはね良かったですね。
あ、
うん、でやっぱね武器がね、やっぱそれにしてもやっぱ武器の性能差はあって、
うん、
1のエレキマンのサンダービーム、
うん、
やっぱねこれが有能すぎるね、やっぱ
お
全ての123の武器の中でやっぱ一番使えるのは1のサンダービームでしたね、
うん、
あと2のメタルマンのメタルブレード、
うんうん、
これもねやっぱ燃費が良くかつ効く敵がいっぱいいるので、
はいはいはい、
うん、使えるし、あとはウッドマンのリーフシールド、
うん、
123だとバリア張れるのってリーフシールドしかないから、
うんうん、
やっぱこれも有能で、
うん、
結構ね、あ、なかなか選ぶものによって進み方もワイリータワーは変わってくるので、
うん、
結構面白かったですね、
うんうんうん、
あとね音楽もその正直123の部分のアレンジはうーんっていう感じだったんだけど、
言ってたよね、
うん、ただワイリータワーの曲はすげーいい、要はメガドラの音源用に最初から作曲されてるからと思うんだけど、
はいはいはい、
ワイリータワーの曲はめちゃくちゃかっこいい全部、
へえ、それはオリジナルなの、
オリジナルの、
うん、そうなんだ、
ここだけでよかったんじゃねえの、ね、的な感じがちょっとだけしまして、
おお、やぶ、あ、そうか、う
ん、最初からその123はクリアした体で、
うんうんうん、
全部の武器を選べるようにした状態で、
うん、
新たなその8ボスでロックマン作ればよかったんじゃないかなっていう、
そうだよね、
気がちょっとだけしましたね、うん、
うん、
いやワイリータワーの部分は本当におすすめ、
うんうん、
だけど 1,2,3 の部分がちょっと元々のロックマン、あ、俺はもうガチのロックマンファンだけど、
うん、
1,2,3 がロックマンファンにはちょっとあんまりこうどうかなっていう感じの
うんうんうん、
バランスなので、
うん、
でももしミプレイの方も、まあ、私みたいな人そうですけど、
うん、
ね、ワイリータワーはマジやってほしいかなっていう、
そうね、だからそこまでは頑張ってみんなやろうっていう、そう、
123をなんとかクリアしてもらって、
うん
うん
うん、
いやマジでね、ワイリータワーは良かったですね、
お
ー、なんだこうできんじゃんみたいな、なんかその感じの、うん、うん、
これこれって、まあ、
これだよこれ
って、頑張ってよかったな、
はい、うん、
おお、
いやだからメガドラ用に作っちゃんと作ったんだって感じたね、そのワイリーターンの部分は、
ああ、
うん、だから最初からこれだけでよかったのではみたいな感じが少ししました、
はい、
うんうん、なのでニンテンドースイッチオンラインに入ってる方は、うん、普通に無料で遊べますし、
うん、そうですね、
なのでね、ぜひやってほしいなと、
うん、はい、
だもしそのロックマンメガワールドが人気があったんだったら、
うんうんうん、
多分456をまとめたロックマンメガワールド2も出てたと思うんだけど、
お、
出てないところを見ると多分
そうだ、ね、
あんまり売れなかったんじゃないかなという気がちょっとしますね、
うんうんうん、
うん、いやなんかもったいないなっていう気もしますけれどもね、
本当だね、
うん、まあなんで、あ、でもやってよかったなって最後までね、
うんうん、そうだよね、うんうん、やってよかった
思うところでございます、うん、うん、そしてあとね、
うん、
最近大の大冒険アニメね、
はいはいはい、
終盤に来てんですけど、
うん、
ちょっとここのとこ私がバタバタしすぎてて、
うんうん、
3ヶ月分ぐらい見てなかったんですよ。
お
ー、で、 バンダイチャンネルでまあ見られるので、
うんうん、
また見ていってるんですけど、
うん、
いやもう本当にあの最後の方に来たなっていう、あのポーンのヒムとかが覚醒してさ、あの髪がわーって生えて、
うんうん、
ハドラーみたいになったりとかして、
うんうんうん、
でアバン先生も助けに来たりなんかして、
やばい、
もうね間もなく終盤、うん、最終盤に突入するんだろうな。
本当だ、なんかあれだね、子供の時にいきなり終わっちゃったけど、
うん、
とうとうここまで来たね。
そうですよ、本当にね。で、うん、俺全く覚えてなかったんだけど、あの、
うん、
オリハルコン製のコマ、チェスのコマのキングのさ、
うん、
マキシマムっていうのがいて、
はいはい、
俺ね全く覚えてなくて、うん、あれこんなやついたっけみたいな、なんかそこだけ記憶がなくて、
うん、
でものすげえあのあっけなくあのラ復活したラーハルトにやられちゃうんだけどラーハルトが復活したのは全然もう大好きで覚えてんだけど、
うん、
そのマキシマムと戦ってるシーンの記憶が全くなくて、俺この時ジャンプ読んでなかったのかなぐらい覚えてなくて、
おお、うん、あこのキングでも
なんか、ね、すごい、あの要はハドラー親衛騎団のさ、そのチェスの駒で 5個いたわけだけど、
うんうん、
それ以外にちゃんとチェスの駒全部分のオリハルコンの戦士がいるっていう感じで、キングがそれを全部率いて出てきたんだけど、
うんうんうんうん、
ほぼほぼユンケル一人に全滅させられるっていう。で、最後にその残ったキングは、
うん、
あの、ラーハルトに一撃でやられるっていう。
はいはいはいはい。
だから何だったんだろうこいつみ
たいな。これこいつ覚えてない、でも、うん、で出てましたね。んうん、
マキシマムっていう。
うんうん、うん、
あそう、あとあれだ、あの命の輝き。
ああそうだよ。
大阪万博の
そうだよ
マスコット、あのあれが脈々とかいう名前がついて。
脈々に決まってあれ一般募集してたんですよ。
うん、
で私も応募しようと思ったんですよね。
うんうん。
アントニオ命っていう。
なるほどね、うん。
アントニオ命って応募しようと思ったらもう応募期限が切れてたんですよ。気づいた時には。結構あったんです、応募期限。
アントニオ命は、あの、多分権利的にっていうか、なんか、なんか面白いけど採用はされないかもしれない。
そうなんですよ。だからちょっとダメだったんだけど、うん、でまあ、脈々でよかったなとは思います、
ね、
じゃあ。うん、やっぱ、うん、脈々だよ、あいつは。あいつというか、なんだろう、何なの、あの人。
わかんない。なんかもう、ねえ、ツイッターでは脈々様とか呼ばれて、
うもう、神の
神のあれになってしまってますね。
そうそうそうそうそう。
いや、私はもう、あれですよ、
うん、
セルがね、
あの、
17号と18号吸収して完全体になるみたいに、
うん、
もうコスモ星丸と、
うん、
あの横浜博覧会のブルアちゃんを吸収して完全体になるっていう、そういう
の
を勝手に考えましたけどね。
ああ、花ずきんちゃんはいらない。
ああ花ずきんちゃんもありだね。だ
そこ、森蔵とキッコロとかも行かれてるってことも。
だからそのキッコロ、キッコロが、うん、あの来るわけですよ、その森蔵と合体して、
うん、あ、そうかそうか、
本当の名も忘れてしまったあのゆるキャラ、あの万博キャラとして、
うん、
キッコロさんが来て、
うん、
何者だ何者だお前は、話すんだ詳しくなみたいな、その必要はない、お前はすぐに私の食事になるからだみたいな、何みたいなでコンピューターが教えてくれた、あの2つの特殊生命体を吸収すれば私は完全体になれると、
うん、
その2つの特殊生命体とはコスモ星丸とブルアちゃんだ、
な
んだとみたいなっていうのをなんとなく、
ああいいね、
うん、
で今はあのちょっとドロドロしてるけどさ、
うん、
やっぱあれは完全体じゃないからだ、
だから最初のセルみたいなブワーとか言ってる時、
ね、そうだよね、
だからコス、うん、最初にコスモ星丸を
うん、
吸収して、
うん、
まあ、17号みたいな ね、
しょろそうだもんな、
うん、
で、
ちょっとだけあの形が変わるんだろ
う
ね、
うんうん、そうそうそう、でちょっと賢くなるじゃん、うん、
そう、うん、私自身このスピードに驚いているよみたいな感じ、
そうそう
で そこになんか万博キャラがあのスーパーベジータみたいな感じで来るんじゃないの？
なるほど。え、じゃあ、あれ
誰が来るんだ？
セルゲームって名付けんの、うん、自分で。
そうそう。
自分で石切り出してさ、うん、あの、競技場みたいなの作ったもんね、あのセル。
うん、
器用だからね。
そうですよ。
うん、
いや、だから、いろんな万博キャラが集合して、
やばい。
その、脈々の完全体と戦うっていうね。
なるほど。悪もんじゃん。
いや、もう、うん、そうですよ。いやー、それやってほしいなっていうね。
そう。なんか、やっぱり、その、あー、そうね。
うん。
で、太陽の塔も来るよ。
あ、太陽の塔、
ね。うん、太陽の塔来るよ。
多分16号の位置だね。
うん。
うん。脈々を破壊する。
そう。
ダブルアちゃんに、お前はどうするんだい？太陽の塔、みたいに言われて。ブラちゃん、お前は逃げろ。私は、脈々を破壊するって。
えって。
太陽の塔、あんなに強かったのか、みたいな。
そうそう。デクの棒だと思ってたが、みたいな。あんなに強かった。
で、脈々にグサッとか刺されて、
うん、
完全なロボットタイプか、みたいな。
そうだ、俺は無から作られた。
いや、もう完全にあのドラゴンボールの世界の話になってますけどね。まあまあ、そんな感じの、うん、あの、やつを誰か作ってくれませんかね。
もう超楽しいじゃん、大阪万博。止められるのかっていう、ね、脈々様を。
うん。
うん。
というところでいいお時間になりましたのでね。はい。
うん、
はい、このあたり締めたいと思います。
はい。
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。